ばんは。いつも祈りに覚えていただいてありがとうございます。あっという間にもう今年度も3月に入って、もうすぐ春というところであります。担当している学生会も4月からはヤングチャペルから上がってくる子どもたちがおります。まあ、どこも一緒です。やんちゃは日曜学校から上がってくる子、学生会からはまた青年会に行く者たちがいますけれども、各会が祝福されるように、ますます若者たちがあふれる教会となることができますように祈りに覚えていただきますと幸いです。早速でありますけれども、今晩の聖書箇所をご一緒に開きたいと思います。今晩はルカによる福音書の第22章31節から41節まで、新約聖書の128ページになります。新約聖書の128ページ、ルカによる福音書の第22章31節から34節までをはじめに朗読いたします。31節から。シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンが言った。主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。アメン。今からもう十数年前になりますけれども、私はうつ病を患いまして、5年間うつ病との闘病生活を送る経験をしました。当時はもう廃人のように感情も失って、笑うこともできなくて呼吸をすることしかできないような、そんな日々を送っていた中で、私の心がどのようにして癒されていったのか、回復されていったのか、私が経験した霊的な旅路の中で、苦しみから癒しへ向かうことのできたいくつかのポイントというものがございます。それは一つ目に約束、二つ目には許し、三つ目に慰め、四つ目にビジョン、そして最後に回復、癒しというプロセスでありました。うつ病や統合失調症病など心の病というものは人それぞれ違います。同じうつでも全く同じうつというのはありませんで、当事者の気持ちを理解するということは難しいことであります。しかしながら、私が経験したこの癒しの恵みによって今日一人の魂に触れることができたならば幸いであります。前回この証をお語りしてからもう4年が経ちました。改めて主が私に与えてくださったその恵みを今一度お分かちさせていただきたいと思っています。一般的に癒しを経験するためにまず初めにしなければいけないこと、それは自分の内にある傷を認めるということに始まります。体の病気でも同じであります。自分が病気である、なんか調子悪いなって思いながらも、それを認めるのでなければ病院に行くことはできません。適切な診断を、また治療というものを受けることはできないのであります。心も一緒でありまして、心の癒し、傷を受けるため、まず自らに傷がある、そのことを認める、これは必ず通らなければならない最初のプロセスであります。有名なクリスチャンの詩人であります星野富弘さんはこのような詩を歌っています。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくると。自らに傷があるそのことを認めて、初めて味わうことのできる恵みの世界を歌っているのであります。しかしそのこととともに、もう一つ大切なプロセスがあると思います。それが今晩お分かちさせていただきたい一つ目のポイント、約束ということであります。 もう一度ルカ22章の31節をお読みします。31節、シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。あの有名な主の祈りの中には、試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りの言葉があります。しかし時にその試みをあえて通されることがある、サタンにふるいにかけられるようなことを通過することがある。そしてそのことなしには学ぶことのできないものがあるんだというわけです。聖書の中にはさまざまな試みというものが登場しますけれども、これを大きく3つに分けることができます。それを英語の T の頭文字でこのように分けるんでありますが、1つ目がテンプテーション、誘惑であります。これはサタン悪魔の誘惑であり、罪への誘惑であります。主の祈りで試みに合わせずというのは、このことを祈っていると思われます。2つ目にはトライアル、これは試練であります。これはクリスチャンが整えられるために必ず通される試練であります。そして最後3つ目にはテスト、アブラハムが愛する子イサクを捧げる、そのことをテストされたように、私たちも信仰生活のあるときにその信仰が試される、テストされる、そうしたことがあります。今日の箇所でペテロが受けた試みというものは、これは誘惑というよりもトライアル、試練ということができるかと思います。なぜならば31節をもう一度見ていただきますと、そこには麦のようにふるいにかけるという言葉があります。麦をふるって余計な殻は捨て去って、きれいなその麦だけを残しますように、私たちも同様信仰の不純物を取り除き、純粋な信仰とするために神様があえて通される試練であるということであります。旧約聖書の呼ぶ記はまさにそのことを語っていると思います。神様からの祝福を受けていた呼ぶでありました。呼ぶのように素晴らしい信仰者、敬虔な信仰者はいないと神様も認めた人物でありました。しかしそんな神様のもとにサタンが訴えにやってきたわけです。神様、ヨブがこのように信仰生活を守っているのは、あなたがこれだけの祝福を与えているからじゃないですか。このあなたが与えている祝福を全て取ってしまうならば、ヨブはあなたのことを呪うに違いないでしょうと、そのように訴えたわけです。それに対して神様は、お前がそう言うならばヨブを試みてもよろしい、ただ命だけは奪ってはならないと言われました。ヨブはその日サタン悪魔の試みを受け、一日にして自分の全財産を失い、そして自分の愛する子供たち10人を失うという、まあ考えられない試練に直面したわけであります。しかしその中でもヨブは神様のことを呪うことはしませんでした。そこで出てきたのがあの有名な御言葉であります。主が与え、主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかなと、その苦しみの中にあっても神様を賛美したのであります。しかしサタンは続けてヨブのことを試みまして、ついにはヨブの体に悪性の腫瘍ができる、これにもヨブはたまらずですね、神様に対して不平不満を言う、自分の人生を呪うといった、そうした弱さを通過するわけでありますけれども、しかしその厳しいその試練の最後にヨブは本当の意味にて神様と出会ったわけであります。今までは耳で聞いていたのを今は目で見ますと、ヨブは自分が祝福されているから、恵みをいただいているから神様を信じるというレベルの信仰ではありませんで、ただ神様が神様であるがゆえに信じるという誠の信仰者へと作り変えられていったわけであります。このことを想像するだけで果たして、自分は耐えられるだろうかと、自信はありませんけれども、しかし第一コリントの10章の13節では、耐えられないような試練に合わせないばかりか、試練と同時に逃れの道も備えてくださると聖書は語ります。今晩困難の中、厳しい試練の中を通されている方がいらっしゃるならば、 この逃れの道を見出させてください。逃れの道へ導いてください。そのような祈りを共に捧げていきたいと思います。それと同時に、私たちはそうした試練にも耐えることのできる理由があります。それが続く32節であります。32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。厳しい試練の中でも信仰を失うことのない理由、それは今お読みしたイエス様ご自身が私たちのために祈ってくださったからであります。この箇所の原文のギリシャ語で見てみますと、私が祈った、この言葉が強調されているのがわかります。イエス様ご自身が祈ったんだ。イエス様ご自身が私のために祈ってくださっているならば、これ以上勝る祈りがどこにあるでありましょうか。私がうつ病に陥りましたその当初、この教会の当時は伝道師として仕えていました。しかしそれ以上働きを続けるのは困難な状態になりまして、教職者のその伝道の第一線を退きました。呼吸困難、文字もまともに読むことができないような精神状態でした。働きを休めば心も休まるかと、一般的には考えますけれども、そうではありません。むしろ何もできなくなってしまった自分のことを責め、在籍感、絶望感、死にたいという、本当に毎日死にたい死にたい、そうした思いに駆られる日々を過ごしました。そんな中で与えられた御言葉が今日のこの御言葉なんです。22章の32節、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。ある説教を聞きながら心に残った御言葉であったと思います。息をすることだけでも精一杯だったような日々、毎日死にたいと思う日々を送る中で、私はこの聖書の御言葉を紙に書き出して、そしてそれを自分の部屋の目に見えるドアの入り口に貼り付けました。現実を見るならば、日常生活に戻る、そのことも困難なように思えました。しかし御言葉は、あなたが立ち直った時にはと、すでに主は自分が立ち直る、あなたが立ち直る、そのことを前提とされていたのであります。この御言葉は絶望の中に小さな約束の灯火となりました。創世記に登場するアブラハムは75歳の時、神様からの約束を受けました。あなたを祝福し、あなたを大いなる国民としようと。しかし現実には国民となるところではない、たった一人の子供すら与えられませんでした。それでもアブラハムは、空の星を見てご覧なさい、あなたの子孫はそのようになる、そう言われた神様の約束を信じました。もちろんその約束がなるまでに、アブラハムは人間的な方法でそれを実現しようともしました。それがイシュマエルの誕生です。しかしその約束から25年が経った100歳となった時、すなわち人間的な希望期待というものが一切絶たれた、その時に神様は約束の子イサクをお与えになったのであります。同じく創世記のヨセフはどうだったでしょうか。ヨセフは17歳の時、神様からの夢を見ました。兄弟たちが自分の前にひざまずく、彼らの前に立つ夢でありました。しかし実際は その兄弟たちから妬まれてエジプトに売り飛ばされます。濡れ衣を着せられ、兄弟たちの上に立つどころではない獄中生活を送るようになりました。しかし神様の時が満ちた時、ヨセフはエジプトの王パロの夢を解き明かした。そのことによってパロに次ぐエジプトの第二の主権者として立てられ、エジプトとイスラエルを救いに導く人物として用いられたのであります。ヨセフはその時30歳、実に13年の間神様の約束を待ち望んだことになったわけです。今私は、私たちが何か癒されるために、神様の約束がなるために十数年を待たなければならないと言っているのではありません。ただ神様の約束は必ずなるんだということをお伝えしたいのであります。それは私たちの信仰によるのでなく、私たちの熱心によるのではなく、ただ神様が約束されたがゆえに実現するという恵みの世界であります。第二テモテの2章13節にはこうあります。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。私たち人間の中で自分は真実だと言える人がどれくらいいるでしょうか。三日坊主という言葉もありますけれども、自分で言ったことも守ることのできない人間は不真実な存在であろうかと思います。しかし彼は、イエス様は、神様は常に真実であるとあります。すなわち私たちのそうした不真実によって、私たちの約束を破るような不信仰によって、私たちの信仰の弱さによって、神様の真実が影響されることはないということであります。イエス様は今日言われます。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。約束がなるまでに不信仰になる時があるでしょう。疑ってしまうようなこと、この約束そのものを忘れてしまう、そんな時期もあるかもしれません。しかし今晩、この約束の御言葉を信仰によって受け止めるならば、私たちの真実によるのではなく、神様の真実によってその御言葉が必ず実現する日が来ることを信じます。試練には目的があります。一つ目、それは人々を力づけるためです。32節にありましたように、兄弟たちを力づけてやりなさい、人々を力づけるようになる、これが試練の一つ目の目的です。第二コリントの1章6節にはこうあります。私たちが患難に遭うなら、それはあなた方の慰めと救いとのためであり、慰めを受けるなら、それはあなた方の慰めのためであって、その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐えさせる力となるのである。ヨブ記のヨブの忍耐がどれだけ多くの人たちに慰めを与えてきたことでしょう。ここ数日私もちょっと心落ち込むようなことがあったんですけれども、今週の弟子堂でですね、大川先生が牧会のことを語ってくださったんですね。それは自分は牧師として生きて55年生きる中で何百回も侮辱されるようなこと、批判されるようなこと、そうした目に遭いましたと。それを聞いたときに、はあ、自分はまだまだこんなもんだと。先生が通過した苦しみが私にとっての慰めになるのを経験したばかりであります。私たちの周りにも自分と同じような苦しみ悲しみを経験された方の証を聞くときに、その証は 直面する苦しみを乗り越える力、慰めとなるのであります。サドルバック教会の主任牧師であったリク・ウォレン先生は、人生を導く5つの目的の中でこう語っています。苦痛の経験こそ神があなたをミニストリー奉仕へと準備させるために最もよく用いられる経験です。神は決して痛みを無駄にはなさいません。事実、あなたの最も重要な働きは、あなたが最も苦しんだ経験から生まれてくると言っても過言ではありません。苦しみは、苦痛は通りたくないんですけれども、しかし神様はそのことを通して用いられるのだ。いや、最も私たちの人生で苦しかったと思えるそのことこそ、神様が一番用いられる奉仕となるんだ、道具となるんだというわけです。弱さの中に表された主の恵みを分かち合うときに、多くの人たちにそれは励みとなります。試練の二つ目の目的です。それは人間的な熱心、人間的な信仰を取り除くためであります。続く33節34節を読みします。シモンが言った。主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。ここでペテロは、私は獄にでも死に至るまでもと殉教の覚悟を告白しているわけであります。これ以上の告白はありません。しかしイエス様は、それは人間的な熱心から出たもの、人間的な信仰から出ているということを見抜いておられたわけです。同じく22章の少し前、24節をご覧いただきますと、そこには弟子たちが自分たちで一番偉いのは誰かと言い争う、その場面が出てきます。22章24節。それから自分たちの中で誰が一番偉いだろうかといって争論が彼らの間に起こった。ここにも当然ペテロはいたわけです。ペテロをはじめ弟子たちの中には、イエス様にお従いしていったにもかかわらず、依然としてこうした人間的な熱心、競争心から生まれる信仰というものがあったわけです。それはペテロだけではありません。平行箇所を見るならば、みんなのものも、みんなのものもまた同じようなことを言ったと書かれてある通りです。イエス様はこうした信仰の不純物を取り除くために、人間の徹底的な無力を教えるために、神様の恵み憐れみなしにはイエス様に命を捧げることなんてできないということ、主の恵みと憐れみなしには私たちもイエスは主と告白することすらできないということ、今日この場所にいることもただ神様の恵みと憐れみによるんだということ、そのことを教えるために、主はペテロに背信の罪、背信の試練をお許しになったと言えるわけです。2007年の10月、私はうつ病のためにこの働きを休まざるを得ない状態になりました。しばらく奉仕から離れ、ただ集会に参加する一信徒として参加する日が続きました。かつてはこのように講壇で立って説教していた自分です。周りの人たちの目が気になって、あれ、シオン先生あんなになっちゃったですね、何もできなくなって、そうした自分に余計苦しむことを経験しました。それから約3ヶ月後、2008年の1月、ちょうど茨城で開拓伝道をしていた、今もしています姉夫婦が街道を移転するから手伝いに来てほしい、 甥っ子の面倒を見るだけでいいからと電話が来ました。そのことを機に主の導きによって茨城で住まいを借り、約2年間茨城で過ごしました。それは私にとっての逃れの道となったわけです。茨城でのその生活を通して主の恵みにより日ごとに強められていき、再び神様に目を向けることができるようになっていきました。その2年間で神様は私に特別なレッスンを与えました。大切なことを教えてくださいました。一つ目のこと、それは何よりも御言葉を第一として生きなければいけないということでありました。ディボーションや日々の聖書通読ができないほど忙しくなってはいけないんだということ。それがたとえ神様の働き、教会の奉仕であったといたしましても、御言葉との交わりを後回しにするならば、神様との交わりが本当の意味でないならば、土から引っこ抜かれた草のように枯れ、木から切り離された枝のように死んでしまうということを、その身をもって教えられたのであります。それから私は少なくとも年に1回は聖書通読をする、その習慣が身についたことを感謝します。第二に、人を許すこと、そして自分は許されていることを学びました。そして第三に、偽善との戦いを経験しました。二十歳で献身したその当初は、ただ情熱にあふれ、イエス様のためにただ生きていこう、私のすべてを捧げようと情熱にあふれていました。しかしその献身者生活を振り返ってみるときに、自分は神学生とか補教師、または伝道者といった気づかない間に肩書きが自分の身に負わされて、いや負ってしまって、何か献身者してしまう、そんな自分になっていたことに気づいたのであります。何の肩書きもなかった学生の頃のように、正直に心を分かち合うことができなくなっていた自分、それは自分の中で起こっていた偽善との戦いでありました。そこで全てのプライドと恥を捨て、一からやり直し、もう一度神様に対して真実に生きるということへと導かれたのであります。うつ病という試練を通して、不純なもの、不必要なものが取り除かれていきました。もちろん今も取り除かれている、そうした途中にあります。私が卒業しました東京キリスト教大学で牧会学を当時教えてくださった大和翔平先生という方がいらっしゃいます。この大和先生が授業の中でたびたび私たち学生に語られたことがありました。それは、人は一度おられる経験をしなければならない、このことをたびたび語られました。おられる経験をして初めて見える世界があり、おられる経験を通して初めて本当の意味で人の弱さを知ることができるのだということであります。挫折する経験というものはつらいものです。受験に失敗してしまったという人、進路が閉ざされてしまったという人、失恋してしまったという人、周りはどんどん順調に進んでいるのに、自分はそのレールから落ちて一人取り残されたように感じます。自分だけ遠回りをして、どうしてこんなに熱心に頑張ったのに、一生懸命やったのに、こんな経験をしなければならないのかと、希望を失ってしまうようなこともあります。しかし、そこにも神様の御心は伴っているんだ、そのことを覚えたいと思います。大川先生はたびたびマイナスは必ずプラスになると、そしてマイナス、そのこと自体に、それ自体がプラスなんだ、益なんだということを教えてくださるわけですが、 私たちはそうした試練を通して人間的な熱心不純物は取り除かれ、ただ主ご自身だけを求める純粋な信仰が養われている、その過程であることを心に留めたいと思います。信仰の試練を通過したペテロは後にこのように書き記しました。ペテロの手紙の第1章7節、こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。これは当時迫害という火のような試練のただ中にあった信徒たちへ送られた御言葉であります。現代の日本では26世人のように処刑される、信仰のゆえに処刑される、そのようなことはないかもしれませんが、信仰を捨てたくなってしまうほどの試練苦しみというものは経験するかと思います。しかしその苦しみの果てに金よりもはるかに尊い信仰が形作られ、主の御前に立つときに苦しみは賛美に栄光と誉れに変わるのだと、この御言葉に信頼して歩んでいきたいと思います。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを姉妹たちを力づけてやりなさい。神様の約束です。今日信仰を持ってこの御言葉をご一緒に受け取ってまいりましょう。一言祈りを捧げます。恵み深い天のお父様、皆を褒めたたえます。今日このペテロのストーリーを通し、もう一度主が私たちに対し約束の御言葉を与えてくださっていることを感謝します。今この時間も苦しくて苦しくて苦しくてどうしようもない厳しい試練の中にいる一人一人の魂にイエス様触れてください。今日この開かれた御言葉が一人一人の魂に約束の御言葉として、主よ根ざしますように、灯火となりますように、そしてあなたの約束を成してくださることを信じます。感謝します。一人一人に主よこの約束を待ち望む信仰忍耐を授けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。